詩編の56編からですけれども、ここはすでにダビデが人生の中で追われている、その一つ一つの場面の中での祈りが続いていますね。ダビデは追われる人でした。で、人々に囲まれて殺されそうになっている人、いつもストレスを抱えながら生きている人でありました。ですからね、3000年前の出来事なんですけれども、今のストレスの多い現代社会で私たちが神様と一緒に生きていく、秘訣、祈りの生活ですね、それを学ぶことができます。では早速ですね、56編を見たいと思いますけれども、題名がありますね。ちょっと読んでみますね。指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時にとあります。この遠くの人の物言わぬ鳩、なんかよくわからないですが、よくわかりません。ね、仲介書を見ても、いろんな説明あるんですけども、どうなのかなっていう感じなんですが、はっきりわかるのが次ですね。ダビデがペリシテ人の町ガテに行って、そこで捕らえられたという出来事。これは、第一サムエル記の21章に書かれていました。サウルによって、この殺されそうになっている。サウルがダビデを殺すことを決めていることが分かり、それで逃げる生活を始めて、敵陣に行けば、サウルは来ないわけですよ。そうですね。映画とかで、なんか戦いの映画とかでありますけれども、敵陣に行ったら、その仲間に殺されそうになったら、敵陣に行ったら、殺されることはないわけですよね。そういうことで、このガテ、ペリシテ人のこのガテのところに行ったわけなんですよ。この21章の10節のところちょっと読んでみますけれども、どういうことが起こったかちょっと見てみますね。開いてもいいし、開かなくてもいいです。ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王、アキシュのところへ行った。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って、歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にして、ガテの王アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼らの前で気違いを装い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、髭によだれを流したりした。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見るようにこの男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか。私が気違いでも欲しいというのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか。この男を私の家に入れようとでも言うのか。ということで、この気違いのふりをして、なんとか、この難を免れたわけですね。で、その時に、この自分が、この祈った、ダビデが祈った祈りになります。では一節からですけれども、神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し、何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。詩編に共通することは、自分の心にあることを神様に注ぎ出しているところから始まっているわけなんです。なぜ祈りが大切なのか。祈りは、今目に見える自分の問題から目を離して、神様が見ているように見るようになっていく。祈りをしている間にですね。私たちが自分で一人でですね、神様の味方で見なければいけない。そういうふうにする、努力をする前に祈ればいいんですね。で、その祈りが、まず、今ある恐れを今打ち明けているわけですね。で、それが踏みつけている。で、この踏みつけるっていうのが、他の役ですと、このあえいでいる、この狼とかが獲物を狙ってですね、 っていうふうに、あえいでいるというふうにも、まあ、訳されている言葉なんですが、一日中だったんですね。一日中。どうでしょうか？私たちも試みを受けているときに、ストレスを受けているときに、いつも、それが、もうなんていうか、自分を滅ぼそうとしてもおかしくないような、この、もう、一日中、あるものですね。病気でもそうですし、あとは誰かとの関係でもそうですし、とにかくいろんなものがありますけれども、一日中、絶えずある、その戦いに対して、今、この、私たちは学ぶことができるわけなんですね。何でしょうか？三節を見てください。恐れのある日に私は、あなたに信頼します。どうか、神に頼る決断をしてください。その時ですね。私は、神に、恐れのある日ですよ。私は今恐れているから神様を信じられませんではなくて、恐れているからこそ私は今神に信頼すると。そして、次にそれを信頼した結果こうなったんです。4節で。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し、次見てください。何も恐れません。全く逆になりました。憎なるもの。が、私に何を成し得ましょう。まあ、人間的な言葉で言うと、日本語で、もうね、例えば人々の前でこう話さなきゃいけなくて、緊張するときに、じゃがいもだと思えと、言いますよね。同じ意味ですよ、これ。じゃがいもと肉が同じ意味って意味じゃなくて、同じ用途ですね、用途。単なる肉体に過ぎないじゃないかと。何を恐れてるんだと、いう意味で、言ってるわけなんです。そして、ここで大事なのが、4節で神にあって、私は、御言葉を褒めたたえます。言葉を褒めたたえてるって言うんですね。これ神からの約束の言葉です。神からの約束の言葉を、こう、思い起こすときに、このように、はっきりと、こう、考えを変えることができるんだということです。で、それをしてくださるのが、聖霊なんですね。ご聖霊です。ヨハネの14章26節に、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ということですね。そして、5節、続けて、彼は自分の思い悩みを打ち明けています。一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思い計ることは皆私に災いを加えることです。彼らは遅い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように、神よ、彼らの不法のゆえに彼らを投げつけてください。身怒りを持って国々の民を打ち倒してください。ですね。言葉を痛めつける。これはダビデの神様を信頼するその言葉なんですね。信仰の言葉を痛めつけている。信仰の言葉というのは子供のような言葉です。イエス様が言われました。この小さな子のようにならなければ天の御国に入ることはできない。ですね。またはこの小さなものにつまずきを与えるものは、小さなものというのは子供のように単純に神様を信じている。その言葉をですね、何を言ってるんだ。そんなことやったってダメじゃないか。簡単すぎるよ。とかですね。都合が良すぎる。いろんなことをこの囁いていくのが敵なわけですね。まあ、霊的にはっきり言えば悪魔であり悪霊なわけなんです。それを行っているわけなんですけれども、この7節で不法のゆえに投げつけてください。打ち倒してくださいと。で、これは単なる復讐の言葉ではありません。正しい神様の裁きを行ってくださいという願いなんです。必ず、終わりには、報いがあります。不法を行っている者に対しては必ず神様が裁きを行ってくださいます。ですね。 そして、次に8節からですけれども、いいですか？あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか？それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。また似てますね。このさっきのこの4節のところにありましたよね。神に信頼しています。恐れません。人が私に何を成し得ましょうと言ってるんですが、8節のところでまたその自分の辛さを打ち明けているわけです。どうですか？見てください。私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。調べたらですね、昔は涙をあえて貯める、その容器があった、ということを、その読みましたけれども、そのように神様が私たちの涙を覚えていてくださるということです。そして書物と書いてありますね。あなたの書にはないのでしょうか。聖書の中に神に書物を、があることを見ることができます。全部記録しておられるということです。全部覚えていてくださるということです。誰が見て、誰が覚えていなくても、人間が、自分のことがわからなくても、神は知っておられるということです。それ神がその涙の一つ一つを覚えていておられるという、蓄えてくださるということです。ですね。で、それで、そのことを知ったら、9節で私のが呼ばわる日に私の敵は、もう自信を持ってるんですよ、もうこれで。力を受けてるんですよね。神が私の味方、素晴らしい言葉ですね。覚えていてください。神は私の味方です。ローマの8章の31節に、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神は、もともとは私たちに敵対しておられます。理由は罪のせいです。罪があるからです。神に対して私たちが敵対しているから、神は裁くしかなかったんです。けれども、神はあえてご自分の一人子、キリストイエスを十字架の上で、その敵対、敵意を十字架の上に置いてくださったことによって、今は和解だけが与えられていて、で、それでこのローマ人への手紙の8章に書いてあるのは、その結果なんですね。神は味方なんだよ。どうでしょうか？感情はどうですか？神が敵の時ありますよね。多いですよね。心理的にはどうですか？神が敵の時多いですよね。多いです。でも、もうその敵のように見える感情というのは偽物です。ですね。それを知りたかったら十字架を見ればいいんです。代わりに自分の息子を殺したんですから、痛めつけたんですから、ですね、味方なんですよ。いいですか。そして、次行きましょうか。大胆にこの賛美をしています。12節13節、神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝の生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでしたと、神に感謝を捧げています。いや、感謝当たり前じゃないですか。でもですね、感謝できない人が実にたくさんいますよね。私もたくさんあって、よく反省するんですけども、神様に祈っておきながらですね、その祈りが聞かれたのに、ああ、よかった、とか言ってですね、感謝しないんですよ。ありますよね。来病人で10人イエス様のところに来て、癒してくださいと言ったのにもかかわらず、9人はどこに行っちゃったのか。そして1人だけは戻ってきてですね、癒されたことを、そしたらサマリア人でしたっけ、帰ってきたのですね。だから、ユダヤ人の間ではまともな人じゃないですよ。の人が帰って戻ってきたということで、だから、生贄、犠牲なんですね。感謝も。なんか変ですけどね、感謝が犠牲なんて。でも、生贄なんだということです。57編です。指揮者のために滅ぼすな、調べに合わせてダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいたとき。これはいつですか？何の出来事ですか？覚えてますか？いいですよ。覚えてらっしゃる方、言ってください。洞窟にいたときの話は、 有名な話ね、ちょうど自分たちが隠れていたところに、サウルが来て、進化薬の摂取では用を足していたって訳す。あれね、どう考えてもなんでそう訳したのか分かんないんですけども、他のところでは寝ていたとなってます。他の訳では寝ていたんですね。でそこで用を足しながらどうやって着物を着ることができるのかなって、この端っこおかしいですよね。でその出来事の時にこの次のダビデが祈った祈りがあるわけですね。殺そうとしている人たちが周りにいるわけ、探そうとしているわけですよ。ですか？神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。誠に滅びが過ぎ去るまで、私は三翼の陰に身を避けます。素晴らしいですね。憐れんでください。滅んでもおかしくない自分が神様の憐れみによって滅ばなくても済むようにしてください。そして、魂が神様に身を避けているからですね。滅びが過ぎ去るまでとあります。滅びは過ぎ去るんですね。私たちが試練を受けているときは、その試練はいつまで続くと感じますか？永遠に続くと感じるんです。でも滅びは過ぎ去ります。そして三翼の影とありますけれども、これ、これ詩篇にもたくさん出てきますが、ルツ記の中に、ボアーツが、このルツにですね、この外国からわざわざ来て、自分の、姑の、についてきてですね、全く違う外国に来て、そして、信頼してきていたわけですね。で、それを知っていたボアーツが、こう、ねぎらったわけですよね、ルツを。で、その時に、この三翼の影、に隠れていくと、イスラエルの神にこの信頼するこのルツがこの三翼の陰に身を避けることができるようにという祝福を与えていますね。でちょうどそれはこの強いものに弱いものが守られていく、女の人が男の人に守られていくという意味合いがある言葉になるわけなんですね。そして次に、私は意図高き方、神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に、神は天からの送りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。どうですか？最初は苦しいって言ってんですけど、すぐに自信を持つんですよ。自信っていうか神信って言ったらいいでしょうか。神様に、ね、によって自信が与えられているわけですよね。で、全てを成し遂げてくださる。素晴らしいですね。ピリピリという手紙に何てありますか？あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスが来る日までにそれが終わってしまいますって書いてありますか？違いますね。完成させてくださることを私は固く信じてます。完成してくださいます。でそして、あと、ここで大事なのがですね、天からの送り出とあります。天からの送り出。で、次に2節にも、意図高き方とあります。目に見えるものではなく、目に見えないものに目を留めていく。天に目を留めていく。ですね。ここから力を受けることができます。もし、このコリントの3章の1節2節、もしあなた方がキリストと共に蘇らされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。どうか天にあるものを持ってください。これ難しいですね。ないから、地上に。で、私たち今あるもので励まそうとするんですよね。頑張って。ですね。でもね、ないんですよ。地上には。天にあるんです。じゃあ天にあるものをどうやって私たちは見ていくことができるんでしょうか。御言葉によって、そして何よりも聖霊によってです。ご聖霊によってです。だからどうか皆さん、この言葉を使ったらちょっととかって思う人がいるかもしれませんが、カリスマチックになってください。カリスマ つまり超自然的になってくださいということです。恵みというのがカリスと言います。カリス、神からの賜物、贈り物ですね。地上にはないものを求めてください。だから祈る時も与えられるんですよ。突然神様から与えられる自信、そのここでは力ですよね。励ましがあるわけですよね。ここからこそこの試練を乗り越えることができる力が与えられる。だから次見てください。セラで次、神は恵みと誠を贈られるのです。ヨハネに書いてありますね。一章の17節、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。イエス・キリストによって私たちがこの強められるんだ。で、次に4節、私は獅子の中にいます。私は人の子らを貪り食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と、いや、彼らの舌は鋭い剣です。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますよ。ですね。周りは獅子なんですよ。そして、口によって、このダビデを傷つけようとしているわけです。けれども、どうですか？天で崇められるわけです。ですね。また天なんです。それから栄光が全世界なんです。だから、まず私たちは天を見ていくわけです。キリストが右の座におられる、それを見ていくわけなんです。そうするとですね、地上において物事が解決していくんですよ。ですね。これが祈りの答えですよね。だからまず天なんです。そしてから物事、これ地上の、これ全世界って書いてますよね。神の栄光が見えるように神様がしてくださるわけなんですね。で、次、6節。彼らは私の足を狙って網を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその中に落ちました。セラ。次どうですか？ハレルヤですね。自業自得。墓穴を掘る。まさに、この墓穴を掘るという日本語の、ね、言葉がありますけれども、これを、詩編の中では数多く見ることができます。自分が行ったことは必ず自分が刈り取るんだよというのが聖書に出てくる原則であり、神様の言葉です。悪を行う者はその悪によって報いを受けるんだ。それで、7節。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。私は歌い、褒め歌を歌いましょう。私の魂よ、目を覚ませ。十言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあって、あなたに感謝し、国民の中にあって、あなたに褒め歌を歌いましょう。褒め歌を歌ってますね。まず、揺るぎませんという言葉から始まってますけれども、どうか一つの心になってください。ね、疑いの心があるとですね、私たちは行ったり来たり行ったり来たりしているわけなんですね。けれども揺るがない心、一つにする心、単純に神様を褒めたたいていく。そして楽器も取り出していますダビデが。そして次に、国々の民の中に、この国々の民というのはつまりイスラエル人ではない民、つまり他の神々、他の宗教、他の偶像を拝んでいる人たちの中にあって私は主を褒めたたえてますって言うんです。見せびらかしたいんですよ、ダビデは。みんなの中で主を褒めたたえたいんだ。それは神様を信じてない人たちの中でもそれをしていきたいんだ。ですね。詩編の中を見るとわかりますし、この聖書全体もそうですけども、私たちの信じている神様は宣教の神です。これ覚えていてください。宣教の神です。神を信じていると言っている人は、神を信じてない人たちに神のことを紹介したいと思うようになる神なんです。ですね。そして、主よ、ごめんなさい、十節、あなたの恵みを大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天にまで崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。恵みがどこまで及びますか？天ですね。雲は、誠は？雲ですね。どっちが高いですか？天の方が高いですね。まあ、天の中に雲があるって言ったら、雲はどっち？でもこれのね、高さがあるんですよ。大事なんです。 神様の本質は恵みです。ここでは英語だと loving kindness と訳されているハセットという言葉ですけれども、ヘブル語で loving kindness は loving ですね、愛してるよ、kindness というのは親切だよということです。好意を寄せておられる、愛おしく思っておられる、こういう意味ですね。これが神様の本質なんです。そして誠、真理があります。その真理は恵みに基づいているものなわけなんですね。で、58編行きましょう。58編は、不正なことをしている人たちに対する怒りが書いてあります。で、その不正なことをしている人たちが、実は正義を行わなければいけない人たち、その立場にいる人たちが、むしろ不正を行っている。具体的には裁判官なんですけれども、そういう者たちに対する、このダビデの怒り、ダビデの怒りというか神の怒りですね、が書いてあるんですね。おそらくは、これも推測にしか過ぎないんですけど、背景としては、ダビデが王様になったばかりの時に、まだサウルの時代の時の、この、裁き司たちがいて、その時に、腐敗をしていたのを怒っていたのではないかと言われていますが、では、いいですか。力ある者よ、本当にお前たちは義を語り、人の子らを公正に裁くのか。いや、心では不正を働き、地上ではお前たちの手の暴虐をはびこらせている。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。彼らは蛇の毒のような毒を持ち、その耳を塞ぐ耳しいのコブラのようだ。これは羊飼いの声も、蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしない。いうことで、どうですか？一番この頭に来ることって、一番正しくなきゃいけない人たちが悪いことやってる時ですよね。そうですよね。裁判官が悪いことをしていると、これがもうその私たちのその何て言うのかな、押しつぶしてしまうものですけれども、その私たちが押しつぶされていく以上に神様がお怒りになっているのを今見ることができましたが、それがどこから出てきたのか。母の胎を出た時からですよ。母の胎を出た時から、ね、子供を見て天使のようなという言葉がありますけれども、どうですか、お子さんをお持ちの方は。子供を見たら悪魔のようだなんて、思ってしまう時がありますよね。罪があるんですよね。罪が生まれた時からあります。生まれた時から罪人なんです。で、ダビデが自分の罪を告白した時も、この体内にいる時から私は罪があったんだ、神の前で罪人であるということを告白しています。で、こことっても大事なんですね。なんで私が罪人なんだ、牢屋にも行っていないのに、真っ当な生活をしているのに。そういうレベルでは全然ないことを知っていますよね。私たち子供の時のことを思い出してください。親から嘘をつきなさいって言いつけられたでしょうか。嘘をついてはいけませんよというふうには言われたかもしれませんけども、どうして私たちは教育を受けていないのに嘘をつくんでしょうか。物を盗むんでしょうか。人の悪口を言うんでしょうか。ですね。これ生まれてからついてるんです。生まれてから身についてるんです。そして、それが激しく堕落している姿が、この耳を塞ぐ耳しいのコブラ。すごいですね。インドにいるあの蛇使いありますよね。こうやって笛を吹いてですね。で、こう蛇が、その蛇使いもの声も言うことを聞かないって、相当なこの固くなさっていうか、でも人間がそうなんだということなんですよ。いや、そこまで違うでしょうと思っている人はまだ固くななんですね。私はダメですという人が、私はやっぱり固くなですっていう人がですね、本当に柔らかくなってきてるんです。イエス様言われましたね。盲目、生まれつき盲目の人を癒されて、その後でですね、この盲目の人がイエス様の前で イエス様を神の子と認めた後に、イエス様こう言いました。11章ですけれども、ヨハネの、開かなくていいですよ、私が、11章じゃないや、間違った。9章かな。9章ですね。39節で、私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったな、なら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。で、今までは、みんな同じだったんですよ。でもイエス様が来ることによって、いや、私は大丈夫だって言ってる人と、いや、私は罪人ですと。私はどうしようもないですというのがはっきり分かれるんです。という裁きを行われる。で、私はもう見えません。ね。大事なことを真理について分かってませんという人は実は見えてるんだとイエスも言ってるんです。で、そして、いや、私は大丈夫ですよと。問題ありません。ね。と言ってる人は逆に盲目になってるんだ。いうことですね。で、次を見てください。この不正を行っている者たちに対してのダビデの祈りです。神よ、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。彼らを流れていく水のように消え去らせてください。彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてください。彼らを溶けて消えていくカタツムリのように、また火の目を見ない死産の子のようにしてください。お前たちの釜が茨の木を感じる前に、神は生のものも燃えているものも、等しくつむじ風で吹き払われると。いかがですか？すごい強烈ですね。でもこの裁きを神様が、不正を行う者に対して行ってくださいます。で、新約聖書の中にも実は似たような言葉があるんですね。誰に対して使われているかと言いますと、偽教師、偽預言者に対して使われています。第二ペテロと、またユダの手紙に書いてますが、ユダの方を読んでみますね。12節と13節ですが、彼らはあなた方の愛さんのしみです。恐れげもなく共に宴を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない、枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗闇が彼らのために永遠に用意されています。すごいでしょ。すごいんですが、これが神の裁きなんですよ。ですから、10節11節です。正しい者は復讐を見て喜び、その足を悪者の血で洗おう。こうして人々は言おう。誠に正しい者には報いがある。誠に裁く神が地におられる。どうかこのことをですね、心に留めてください。不正があります。不条理なことがたくさんあります。ですね。そして、キリストを認めない世界の中に私たちは生きています。けれども、これは復讐があるんだ。裁きがあるんだ。ということです。報いがあるんです。正しく生きる価値があるんです。どうか価値がない、虚しいと思わないでください。心を堅くなにしないでください。ですか。で、次に、59編です。題名を読みます。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデを殺そうと、サウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時に、と、いうことで、この背景は思い出せるでしょうかね。すいません。まだダビデが若かった時に、サウルに仕えていた時にですね、このミカルを、このミカルがダビデのこと好きでですね、サウルがミカルを与えたわけですよね、嫁に。で、ことを引いていたときに、どうですか？サウルからもう、そうですね、槍を投げて。それで、それは一度ではなくて二度起こって、で、ダビデ、それで、今度はサウルがダビデの家に人を使わして、夜の間に、夜の間ダビデを見張らせて、朝になって彼を殺そうとしていたんですが、それをミカルが知るところとなって、ミカルがダビデを窓から降ろさせて、ですね。で、寝床の中には、この布団の中にちょっとこう物を入れてたんですよね。まあ、ミカルはそれをお父さんから責められて、ダビデに脅迫されたんだと。だから仕方なくそうしたんだっていうふうに 嘘をついたんですけれども、まあ、その出来事の時に、このダビデが、この祈った祈りです。ですから待ち伏せをしている者たちが出てきます。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど、私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のでもなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに、彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主、イスラエルの神、どうか目を覚ましてすべての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも憐れまないでくださいと、ありますが、まず我が神と呼んでますね。神様のこと。皆さん、神様が自分の神になっているでしょうか。個人的な神になっているでしょうか。我が神ですね。私の立ち向かいとか届かないほど高く上げてください。素晴らしいですね。先ほども天を見上げなさいという話をしましたけれども、自分たちも高く上げられていることをご存知でしょうか。エペソの2章の6節に、キリストイエスにおいて共に蘇らせ、共に天のところに座らせてくださいましたと。あるんですね。どうやってですか？霊的にそうなんです。キリストがおられるところには私たちもいます。イエス様がヨハネによる福音書の中で何度も話されたことは、私はあなた方の中にいて、あなた方が私の中にいる。父が私の中にいて、私が父の中にいるように、あなた方もおらせるためです。父と私が一つであるように、彼らが一つになるためです。こういうのも何度も何度も言ってるんです。つまり、今イエス様が天、神の右の座についておられるということは、キリストがおられるところに私たちもいるわけですから、天のところにもついているんだということなんですよ。だから引き上げてください。これ頭ではわかるんですけど、どうか祈ってください。ですね。祈ってください。高いところに引き上げてください。そして、次に、この、待ち伏せをしている、この、トガがないって何度も言ってますよね。もちろんそうですね。ダビデが別に、サウルに悪いことをしていませんでした。むしろ忠実に働いていたしもべだったわけですよね。そして、5節では、万軍の神と呼んでます。万軍というのはなんで、そう呼ばれるかと言いますと、天使の万軍です。天の軍勢です。天使戦います。どうか天使ということを聞いたときに、女の人が羽を持ってるとか、赤ちゃんがパタパタ、あれ絶対思い出さないで、あれはですね、ヨーロッパの古くからある異教の神話ですから、そこから来てますからね。聖書の天使はどうですか？一国の主でもあるんです。ね。ペルシャの君であるとか、ギリシャの君であるとかですね。あと一人の天使がいたら何十万の人も一気に軍隊を殺すことができますね。大地震も起こりますよ。そうですね。戦う天使がたくさんいます。だからそれを思い出して、今、国々を罰してくださいと。この軍事的な言葉を使ってるわけです。この戦争を行ってください。制裁を行ってください。ということをこの願っているわけなんですね。どうかですね、この、なんかでっかい話に聞こえるじゃないですか。この、まあ、終わりの日に神様が行ってくださることですよね。世界の軍隊に対して再臨のキリストが、再び戻ってこられるイエス様が戦ってくださる。でも、今の、このダビデにとってはどうですか？それが、周りにいる人たちですよ。今、命を狙おうとしている人たちですよ。だから、なんか神様とかイエス様の世界はこっちにあって、でっかい話はこっちにあって、今の私の生活は、いや、これ関係ないんだって思わないでください。適応させてください。ですか？だって、世界の軍隊を滅ぼすことができる力を持っている万軍の神ですよ。今なんか何人いるんだかわかんないけれども、ダビデの周りに。簡単に滅ぼせるじゃないですか。で、これ、適応させるわけですね。自分の周りの出来事に適応させていくわけなんです。ですか？そして、 続けて、彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え、町をうろつき回る。見よ、彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして誰が聞くものかと言っている。しかし主よ、あなたは彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。私の力、あなたを私は見守ります。神は私の砦です。どうですか？祈ってるうちにどんどんこの自信が出てきてますよね。また、この見てくださいよ。本当に出てきてますよね。で、口の話をまたしています。なんか悪いこと言ってんですよね、ダビデのことね。で、誰が聞くものかと。だから、8節で、主が彼らを笑っておられると。主は聞いておられるんだと。イエス様がこう言われました。ゆっくり聞いてください。じっくり聞いてください。私はこれを見るといつもビビるんですけれども。ルカの12章の3節。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。ねえ、あるせえ、とかって言ってるのが、屋上で言い広められるんです。で、今日ちょっとブログ、ある人のブログを読んだんですけども、ウィキリークスは、聖書的な予言の成就なのかと、で、ここの箇所なんですよ。このルカの12章のところですね。あれなんか下っ端の外交官のなんかその言葉まで残ってるとかなんかその、僕ちゃんとニュース追ってないんでわかんないんですけどもですね。なんかちょっとかなり、これ外交官が言ってるのっていうような、えげつのないの結構多いですけれども、終わりの日には、あれが神様が行われるわけです。あれ以上のことを神様が行われるわけですよね。だから、ちょっと身が引き締まりますよね。余計なこと言っちゃいけないなっていうですね。誰が聞くものか、神は聞いてるんですよ。ですね。そして、笑ってるんです、神様が。で、これも軍事用語なんです、実は。どこから詩編の2編なんですよ。覚えてますか？詩編の2編、ちょっと開いてください。詩編の2編は、ハルマゲドンの予言なんです。1節から6節。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者、これはキリストですね、とに捧げらう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は、笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を建てた、私の聖なる山、シオンに。素晴らしいですね。今の最新兵器の、爆弾とか抱えているですね、全世界の軍隊がやってきて、神とキリストに対して歯向かうんですよね。それに対する神様の反応は、これはやばいことになったんですか？やばい。もう核兵器を天に向けられたらやばいじゃないか。ですか？違いますね。バーカですよ。死ねとイエス様言われたらどうですか？死ぬんですよね。言葉、神の言葉であると書いてますね。イエス様戻って来られるときは、黙示録の19章では、神の言葉の衣を着ておられます。言葉ですよ。光をあれと言ったら光ができるんです。ラザロを蘇らしたときにですね、聖アウグスチヌス、アウグスチヌスはこう言ったんですけど、ラザロよ出てきなさい墓からって言ったときに、ラザロよって言わなかったら、これまで死んだ神を信じていた生徒たちが蘇ったであろうと、特定したからよかったんだっていうですね、ことを言ったんですけども、笑っているんです。で、その笑っているという、この終わりの日に神様が世界的なレベルで行ってくださることを、今、うろついている者たちに当てはめてるんですよ。ダビデが。同じですね。ここでも同じです。確かに終わりの日に起こることなんです。でも今の状況に当てはめてるんです。で、初代教会の人たちも、人たちが牢屋に入れられたり、迫害を受けたりした後で祈ったんですね。その時の祈りにも、ここの箇所を適用して祈ってます。で、ピラトとヘロデが、結託して、まあ、十字架につけるようにさせたということで、ここの箇所を引用してるんですよ。国々の民が寄り集まってというところ。大事なんですよ。ですね。じゃあ次行きましょうか。59編で、 10節からですか。私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる。彼らを殺してしまわないでください。私の民が忘れることのないためです。道からによって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。死を私たちの盾よ。ですね、13節まで言いますね。彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らは高慢に取り憑かれるがよい。彼らの述べる呪いとへつらいのために激しい憤りを持って滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くして彼らをなくしてください。こうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められることを彼らが知るようにしてください。セラ。ここで皆さん覚えておいてください。神は恵みの神です。10節、私の恵みの神は。そして最後に締めくくっているのも17節で、神は私の砦で私の恵みの神なんだということです。自分のその何かしたからということではなくて、もっぱら神様がしてくださることによって勝利していくんだよということです。神様に私たち従うだけでいいんです。私たちする必要ないんです。神様が全部してくださる。神様の言われていることに従っていけば、他のことは全部神様がしてくださいます。で、面白いのが11節で、彼らを殺してしまわないでくださいって言うんですね。彼らの滅びをはっきりと皆が分かるようにさせてくださいという、ちょっとえぐい話ですけれども、けれども実は神様ご自身がそのえぐいことを行われました。ちょっとね、言葉が悪いですけど、ごめんなさいね。思い出していただきたいのは出エジプト記なんですね。イスラエルの民がパロから出ていくことができ、エジプトから出ていくことができました。で、神様それで終わらせたかって言ったら終わらせません。覚えてますか？引き返しなさいって言ったんですよ。ですね。私はもっと大きなことをすると。パロの心を固くないすると。そしてパロがまた心を固くなにして、そしてイスラエルの民を追わせるようにさせて、そして海を分けさせて、そして彼らがそこの中を通るようにさせて、彼らが航海の中で皆が溺れ死ぬようにさせたわけなんです。もう目に見える形で、全世界に知られる形で神様がそれを行ってくださったということなんですね。これを今ここで似たようなことをダビデが話しているわけなんですね。そしてですね、またこの罪が口にあったという言葉ありますよね。口の罪。先ほど、もうずっと56編から出てますね。口が問題なんですよね。災いなんですよ。高慢が出てきていると。ヤコブにありますよね。舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ですね。ご覧なさい。あのように小さな木があのような大きな森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれますと。そして、彼らを滅ぼしてくださいということを祈って、ヤコブを神が治められる。これどういうことかって言ったら、イスラエルの神が地の果てまで治めているということです。つまり、ヤコブの神を知らない人たちのところも神は治めておられるということです。ですか。つまり、クリスチャンがいないところにも神、でも神様は治めを行っておられるということです。神なんか知らない。神なんか生きていない。人間だけで生きてるんだ。と言っている人たちの中でも神は生きておられる。支配しているんだということですね。こうして彼らは夕べには帰ってきて、犬のように吠え、町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足らなければうなる。しかしこの私は、あなたの力を歌います。誠に朝焼けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私の逃げ場であられたからです。私の力あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。素晴らしいですね。周りは犬のようなんですよ。このうろつき回ってうなって、でも16節でしかしという接続詞が出てきたらですね、注目してください。聖書の中でとても大事です。しかし、この私はですね、私はって言ってるんだけど、この私は あの、ヨシアも言いましたよね。あなた方は自分たちの好きな神々に仕えてきなさい。しかし、私と私の家は主に仕える。同じですよ。この私はあなたの力を歌います。で、これをやったら、今度はもう、この心から、喜びが溢れ出てくるわけですね。朝焼けにはあなたの恵みを喜び歌いますと。で、苦しみの日ですよ。その時に彼は褒め歌を歌ってるんですね。時差があります。実際にそうなる時と、そして、なんだ、祈りの答えが与えられるっていうのはですね、時差があるんですね。第一ヨハネにあるんですけども。開かなくてもいいんですけどね。読みますから。第一ヨハネの5章の14、15節読みますが、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ。これこそ、神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことは、すでに叶えられたと知るのです。すでに叶えられた。で、これを祈りによって経験できるんですよ。苦しみの時にも、賛美ができるんですよ。パウロとシラスのことを思い出してください。フィリピに行った時に鞭を打たれて、牢屋の中で、彼らは、ああ、もうダメだ、なんだよ、これはせっかくマケドニアまで来たのに、うわあって言ったんじゃなくて、真夜中頃、パオロとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。そして大地震が起こったと書いてるんですね。賛美してたんです。祈ってたんです。いやー、反省させられますね。不満を言う言葉があったら祈れということですよね。祈れ。そして物事が、まだ成就しない時にも賛美できるように神様がしてくださいます。ですね。これが祈りの力ですね。祈りの力。祈りましょうね。力を尽くしてという言葉ありますよね。祈ってください。力を尽くすんですよ。結構力入れますよね。力入れると本当に肉体的にも汗が出てくる。そのくらい。で、イエス様どうですか？血のような汗が出てきた。血でしたっけ？実際。ちょっと思い出しませんけども。実際でしたっけ？血でしたっけ？血のようなでしたっけ？力を尽くしてるんですね。互いに祈っていきましょう。互いに祈っていきましょう。問題があったらもう全部出していってですね。一つになって祈っていくときに、本当に神様がこの勝利を与えてくださるわけです。もうこの4つの、詩編の箇所だけでも、どれだけ祈りに力があるか分かりましたよね。個人が祈るのも大事ですけれども、皆さんで一緒になって祈っていく、ということも本当に、大事だということが分かりました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、本当に今ダビデが通ったところは、私たち自身も通っているところです。私たちはあたかも敵のど真ん中の中に、このヘリコプターから降りてきたこの空挺部隊のように本当に敵に囲まれているようなこの状況、そういうふうに感じる時がもう多々あります。それぞれの人がそれぞれの課題を持っています。私も持っています。神様、本当にその時にああどうすればいいんだろうと心配してみたり、怒ってみたり、泣いてみたり、なんで最初に祈らないのかって本当に思います。ダビデのように心を注ぎ出して祈る勇気を与えください。その力を尽くして祈るその習慣を身につけたいと願っています。どうかあなたが助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。